皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
私はね、今日からね、和紙の靴下をね履いてます。銀座6の4階だったか5階にでかい食べようがあってですね、和紙の靴下ってのあったからね、洗濯して溶けてもいいやつってやったんだけど、非常に気持ちいいです。履いてて和紙のね、折り目が足の皮膚にちょっとチクチクって当たる感じがあって、夏にはとってもいいんですよね。それで今ね、これ洗って大丈夫かって AI に聞いたら、洗っても大丈夫です、洗濯機で洗えるものも多いですが、洗濯ネットに入れて洗うことをお勧めしますって書いてあるんで皆さん一回トライしてみられたら、この夏の蒸し暑さをね、少しすっきりと過ごせるんじゃないかなと思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。第27回参議院議員選挙が公示され、改選124と欠員補充1の合計125議席に対し522人が立候補しました。今月20日に投開票されます。物価高対策が最大の争点とされており、与党は給付、野党は減税を掲げています。
この問題についてはですね、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのトランプ大統領は、関税交渉で日本と合意するのは難しいとの考えを明らかにし、追加関税率をさらに引き上げる可能性にも言及しました。日本政府は、自動車などの分野別関税や相互関税の撤廃を求めてきましたが、税率の大幅引き上げの回避が最優先課題になってきました。
この放送をね、皆さんがお聞きになるその頃にはトランプさんからね、あなたの国の関税率は30何パーセントにしますよって書簡がね届いてるかもしれないですね。そのぐらい切羽詰まっていて、ベッツセントさんは参議院選挙が終わるまでみたいなこと言ってるけど、とにかくアメリカってのはですね、トランプさんの国なので、ちょっと警戒しなきゃいけないところに来ました。この問題をポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。
アメリカ、トランプ政権が今年4月に発動した自動車に対する 25% の追加関税によって、日本車メーカー主要6社のうち4社がアメリカでの販売価格を値上げする方針を表明しました。関税発動後、これまで価格を据え置いてきましたが、企業努力だけではコスト増を吸収できなくなっています。
値上げできるメーカーは値上げすればいいと思いますね。というのは、日本車ってのは安いから売れてるわけじゃなくて、品質がいい、持ちがいいということで売れているわけで、アメリカの消費者はね、目が肥えてきてると思いますから、バンス副大統領のね、書物を読んでも、彼が最初に検討したのは、ホンダだとかね、日本の車なんですよ。つまり、アメリカの消費者も、あまりアメリカの自動車を選ばないっていう風になってるわけですよね。
アメリカとカナダは一旦打ち切った通商交渉をカナダ側の譲歩を受けて再開することで合意しました。カナダはトランプ大統領が明白な攻撃と反発したデジタルサービス税を撤廃すると表明しました。一方、トランプ大統領は自身の SNS にベトナムと貿易交渉で合意したと投稿しました。アメリカ側が相互関税率を原則 20% と当初計画の半分以下に下げる代わりに、ベトナムはアメリカからの輸入品の関税をゼロにします。
僕はこれね、カナダについては驚きましたよね。だってデジタルサービスタックスの納税日の前日になって、カナダはですね、トランプさんから脅されて、あ、これじゃあやめますって言ってアメリカとの交渉に舵切ったわけでしょ。 これがですね、アメリカの関税をめぐる交渉を象徴していると思います。これも1で取り上げたいなというふうに思います。
アメリカ・トランプ政権の主要政策を盛り込んだ大型の減税歳出法案が連邦議会下院を通過しました。この法案を強く批判する起業家のイーロン・マスク氏は、与党・共和党の議員らに賛成票を投じないよう呼びかけ、法案が可決された場合には新党を結成して中間選挙で賛成票を投じた議員の対立候補を擁立すると表明していました。
これは日本時間の金曜日の朝4時半ぐらいに下院を通過したわけですよね。218対214という票差で、最初共和党からですね、5人ぐらい反対するんじゃないか、そしたら通らないよねって言ってたらですね、もうあれやこれやでですね、籠絡作業を行ってトランプさんも出馬してね、3人だか4人を寝返らせたわけですよ。それでその票差で可決ということなんですけれども、僕はその報道以来ですね、イーロン・マスクが何か喋るかと思ってずっと待ってんだけど、まあ皆さんがこのラジオの番組聞く頃にはイーロン・マスクが態度を明らかにしていると思うんだけど、何にも言いませんよね。だからどうなんでしょうかね。イーロン・マスクは南アに送り返すというようなこともトランプさんは言ってますから、新党結成となったらですね、決定的な対立かなというふうに思いますね。
マーケットでドル円相場の膠着感が強まっています。積極的な円の買い材料が乏しいところに、アメリカの利下げ観測などを背景としたドル売りが重なり、ドル円相場は微妙な均衡を保っています。膠着を抜け出すきっかけとして、日米関税交渉の行方が注目を集めています。
なぜドルが弱いかという話はですね、以前して、中国とアメリカが貿易交渉で大枠で合意している中ではですね、株高、債券高、そして一方でドル安という構図があるわけですよね。で、対ユーロなんか見るとですね、非常にドルが弱いんですけれども、対円で見るとですね、ビターッとレンジにはまっているわけですよ。歴史的に見てもレンジが長引いた後はどっちかに触れるというふうになっていて、それぞれの皆さんが自分の相場感をお持ちなんでしょうけれども、このドル円の問題についても今週のマーケットで取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは難航している日米関税交渉、どのように見ていらっしゃいますか？
まあ、イギリスに続いてですね、アジアで最初の国としてベトナムが妥結しましたということで、特徴的なのはですね、イギリスもそうだし、はい、ベトナムもそうだし、やっぱり10とか20とかいうですね、高い関税は残っているんですよね。高いっていう意味は従来に比べてという意味ですよ。それで私は、日本はですね、自動車関税についてトランプさんが登場する前の 2.5 とかそういうとこにしてほしいとずっと言い続けてきたんだろうと思います。でもね、私からすればやっぱりそれはトランプさんという人を読み違えていたんじゃないかなというふうに思います。トランプさんという人はですね、90年代だと思ったんですけども、ニューヨークタイムズにですね、一面広告を出して、日本の車がこんなに入ってきてるのはけしからみたいな新聞広告を打ったことがあって、それは日本でも報道されたんですよね。で、その時はトランプさんっていう人を知ってる人はあんまりいなかったので、なんだアメリカの不動産業者が日本を非難してるじゃないかっていうふうに言われてるんですけれども、トランプさんってもう第1期4年間やって、で今第2期のわけだけれども、アメリカの専門家がずーっと言っているのはですね、トランプさんの考え方は驚くほど1980年、1990年代と変わっていないっていうのが大方の見方ですし、私もそう見てます。で、80年代、90年代っていうのはどういう時代だったかというと、アメリカにとってね、日本に産業競争力を奪われてですね、私がいた間でも鉄鋼、その次に家電、で、その次が自動車と次々に 日本の主要輸出商品がですね、アメリカでものすごく販売が伸びたもんだから、アメリカが日本を叩く構造があってですね、その先頭に立っていたビジネスマンがトランプさんなんですよ。で、日本はアメリカに最大の投資国として存在しますよと。つまり、トヨタにしろね、他の自動車メーカーにしろアメリカに膨大な投資をして、雇用を生み出してますということを言ったり、例えば日本製鉄がですね、US ツールに対して技術供与しながら新しい製鉄所を作るなりと、ものすごく金をつぎ込んでいる。だから日本は特別扱いしてよね、自動車関税もですね、イギリスなんかよりも低くしてよねとずっと言ってきたんですよね。でもね、トランプさんにしてみればふざけんなと。日本は年間600億ドルもね、アメリカに対して黒字出してるじゃないかと。これどうにかしろっていう気持ちが多分あったんだろうと思います。トランプさんの頭なんかにどのくらいの情報が入っているかわからないっていうのがまた問題で、例えばね、日本はアメリカの米買わないってこう言うわけじゃないですか、飛行機の中でね、記者団に対して。でも小泉さんによれば、日本は昔に比べれば120倍もアメリカの米買ってるんだと、ミニマムアクセスってのもあるし、はい、ということを言ってるわけですよ。でもね、よく考えるとトランプさんに誰が情報を入れてんのかなと。日米経済関係が壊れた時にどうなるかっていうリスクは別線とはちゃんと伝えてんのかなというふうに思うわけですよね。でもちろん大冗談に構えて日本を脅しているって面もあるんだけれども、私は日本だからといってトランプさんは特別にですね、自動車関税を例えば 2.5% 何時下げることはないとずっと思ってたんですよ。でも赤坂さんはずっと7回も8回もアメリカに行ってですね自動車関税は払うことができませんみたいなことを言ってるわけですね。で、そのうち出てきたのがですね、トランプさんの口から出てきたのが、日本に対して 35% の関税かけるという言葉であって、じゃあ日本はどういう選択をするかですよね。ベセントっていう人はですね、財務長官になる前に日本との非常に取引もあるウォール街の金融会社にいたので知っているので、日本は20日までは動かないよねと言ってるんだけれども、トランプさんがそれを納得しているかどうかはわからないわけですね。そうすると170カ国となんかいちいち交渉してられねえよと、それぞれの国に手紙を送って お宅の関税こうなりましたって通告するぞとこう言ってるわけですよ。その中にもしかしたら例えば4日に送られてくるか5日に送られてくるかその後に送られてくるか、多分ね20日まで待たないような気もします、トランプさんっていう人はね。そうすると一本的に通告を受けて、それが例えば 35% だったらどうなるかっていうことになると、これはでかいわけですよ。自動車に対する関税が比較的高くなるかもしれないという状況になっても、例えばトヨタ自動車の株そんなに落ちてなかったんだけども、金曜日はさすがにですね、やっぱりちょっと落ちてるんですよね。で、それは突然トランプさんが日本の対米自動車輸出に対しては例えば35ですと30ですって言ってきたら、やっぱり打撃になるわけですよ。で、トヨタは大規模な工場をアメリカに持って行ってアメリカで自動車作っているので、その分は値上げしたりしてですね、打撃を少なくできる可能性もあるんですけども、例えば日産とかですね、そういう会社になるとアメリカにあんまり工場を持ってないので、これどうなるのかっていう話になりますよ ね。 で、その場合はまた日本がですね、政府として自動車メーカー助けるのかうんぬんうんぬんっていう話がややこしくなってきて、だから私はね、赤澤さんが一人で7回も8回も行ってなんか疲れた顔して帰ってくるのを見ていながらね、もうちょっと多角的にやった方がいいんじゃないのと。それでどうもですね、日本ではラトニックとベッセントと会談できたできなかったっていうのはあるんだけれども、どうも赤澤さんに言われるとですね、押しかけ会談の連続だったと言うんですよね。石破さんが外交交渉が得意だとはとても思えない中で、ことここに至ってですね、アメリカが突然日本に対して高い関税をかける危険性がある段階に立ち至ったのは非常に残念だなと思います。でね、じゃあ実際にアメリカが日本の自動車メーカーに高い関税をかけた時に、日本経済どうなるのかと、いろいろな予想が出てます。GDP が 1.数%下がるとかね、例えば 20% だったら 0.8 とかね、そういうことを言う人がいるんですけれども、交渉失敗したら実際にそうなるかもしれませんよね。で、問題は、タームです。期間ですよね。経済はですね、やっぱりその瞬間はものすごく騒ぐんだけれども、かなり適応する可能性が高いんですよ。例えば、 もうアメリカに台数ベースではもう輸送しないという選択だってできるわけだし、その分をどっか他の国に回すっていう選択もできるわけですよね。トランプさんの時代がこれからまあ3年半ぐらい続くとしてですね、じゃあその後戻るかっていうと確信できないじゃないですか。だから私は日本の自動車メーカーの経営をする人たちがですね、そういう時代になってしまったということを考える中で、トヨタなんか国内生産体制維持ということをずっと言ってるわけだけれども、それを他の面で維持できる方法はないとかみたいなことをですね、考える必要が出てきたなというふうに思います。赤田さんがね、非常に苦労したことはわかるんだけれども、トランプさんの出方というものを日本は読み間違ったんじゃないかなというふうに思いますね。
次は参議院議員選挙が3日公示されました。
まあね、党首の話とかね、候補者の話を聞いててね、ものすごい勢いよく私はこうしますって言うじゃないですか。で、できるのあなたそれと。なんかね、空虚っていうかね。で、見てて思うのは、やっぱりこれから日本の政治って流動化するなと思います。というのはね、参議院で例えば自民党公明党が50議席を取って、参議院の多数を取るとするじゃないですか。
はい。
だけども、衆議院は少数与党なわけなので、かつね、今回の選挙で一体日本にいくつ政党があるかって候補者出してる政党の数を数えてみたらね、14か15あるんだよね。
ああ、そんなにありますか？
いや、だからね、新聞も載せきれないから、その他、みんなうんぬんうんぬんとかね、そういうの書いてるんだけども、実は14、15ぐらいあるんですよ。イタリアかと思ったのね、最初ね。じゃあそれが悪いことかというと悪いことでもないよね。
そうです。
それぞれにはそれぞれの人の考え方があって、世の中に住む人々の価値観も変わり、所得を得ているルートも変わってくる中で、いろいろな政党が出てくるのはもうやむを得ないわけですよね。
はい、
まあ選びにくいよね。
そうです
ね。私はね、今日ここのスタジオに来る前に、はい、とっとと事前に投票してこようかと思ったら、いろいろ考えたら、やっぱり難しいな、この選挙と思ってですね。しかもですね、比例はまあいいとしても、選挙区には候補者がいるわけじゃないですか。その人調べなきゃいかんなと思うとですね、これはなかなか難しいわけですよ。それでね、焦点は物価高というのはね、または経済っていうのはわかるけれども、はい、候補者の発言を聞いてるとですね、私が参議院議員になったら物価を抑えますって、あなたそれできないでしょと。できないよね。
ちょっと突っ込んじゃうときありますよね。
だってね、だって物価っていうのは石油価格とかいろいろな資源価格の価格動向も含めて、異常気象の中でお米がちゃんとできるのかとか、いろいろなファクターがあってですね、物価ってのは上がってるわけですよ。ちょっと物価が上がるとですね、さあ給付だ、減税だってね。じゃあこれから気象異変があって、例えば米みたいな重要な産物がね、ものすごく値上がりしたら全部税金で面倒見るんですかと。そういう話ですよね。例えばね、もう簡単にね、物価上昇を上回る賃金上昇って政治家が言うわけですよ。
はい。
賃金決めてるのは企業だろうと。払えるのは企業だろうと僕は思うわけですよね。だから、政府ができることは、客観情勢が大きく変化して、米が非常に余っていた国である日本で米の価格がね、30% って上がる危険性があるような状況の中で、枠組みをどう作るかっていうのは重要なわけですよ。モグラ叩きみたいにね、石油価格が上がってきたら石油引き下げるとかね、米が上がってきたら備蓄を全部出して給付金出すとかね、そういうんじゃね、話にならないわけですよね。だから私はそういう意味で言うならば、本来だったら、そういう危機が簡単に起きる時代を乗り切るにはどういう枠組み作ったらいいかということだと思うのに、
はい、
今起きている症状をいかにバンドエイドを貼ってですね、バンドエイドって給付や減税だったりするわけですけれども、乗り切るかっていうことになっていて、とっても残念だと思いますね。
そして続いては今週のマーケットです。
理解に苦しむことが起きているよね。つまり、トランプさんが関税とか発言しただけで金融市場が動揺した4月5月の頃に比べると、トランプが何言ってもマーケット動かんなと
、はい、
株の上げだけで応じてるなという気もするんですよ。だからそれはタコと言われるね、トランプ always chickens out という状況があるので、金融市場がトランプさんを恐れなくなった。かつパウエルさんは恐れているんだけれども、関税政策がガタガタしてもですね、それほどインフレは起きないよという感覚を マーケットが掴んでいる可能性もあります。だけども本当にそうなのかっていうのを確信が持てないのがパウエルさんで、であるからして利下げできないっていう話をしてトランプさんから非難されてるわけでしょ。
はい、
インディペンデンスデーを終わってですね、7月9日がまず来て、いくつかの国にはあなたの国の関税はいくらになりますっていうのを送ってですね、例えばね、ベトナムはどういう決着見たかっていうと、ベトナム産、ベトナム製の商品については対米輸出に 20% の関税ですよと。で、中国なんかから流入してきて、流れ込んできてね、
はい、
で、それはアメリカに輸出する場合 40% ですよという枠組みなんですよ。中国はもう怒ってますよね。なんでアメリカに再輸出されたら 40% なんだと。そうすると何が起きるかっていうと、ベトナムの人たちも中国の産品を買わなくなると。それは当たり前ですよね。いいものだったら買いますよ。でも、アメリカに再輸出するものはもう買わないということになって、多分ベトナムは東南アジア諸国の関税のひな型になるんですよね。例えばタイとかね、そういう中国と陸続きになっている国は、多分ベトナムの合意がひな型になるんですよ。だって、税率を変えたらね、タイの方が有利だとか言って、バババッとタイに流れるかもしれないわけじゃないですか。で、そうすると何が起きるかというと、中国とアメリカが大きな関税引き下げで合意した場合にはどうなるかというとですね、中国がね、例えば 40% を下回る関税率を課せられたらどうなるかというと、中国からベトナムに流入する商品とか、中国からベトナムに工場を作っている会社とは一斉に本国に立ち戻るわけですよ。だからものすごく複雑な状況が生まれてくるんですよね。で、私はね、今回トランプが One Big Beautiful Bill と呼んだ減税法案の継続が決まったことで何を考えるかというと、
はい、
関税で金稼がないと財政赤字膨らむなというふうに考えてるんだと思うんですよね。で、そうすると私はね、ちょっと悲観的に考えて日本の自動車輸出についても最低 20% はかかるんじゃないかなと。日本の自動車輸出からもアメリカは関税収入を得ようとするんじゃないかなというふうに今は予想してます。最後にどんな裏技があってですね、合意するかわからないし、マーケットがガタガタしたらそこまでいかないんだけど、今マーケットガタガタしてませんからね。だからそういう意味ではですね、マーケットは非常に株式がですね、世界的に上昇する中で強いなという感じがあるんだけども、はい、持続性はどうなんだろうなというふうに今考えています。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
私のパスポート10年パスポートなんですけれども、はい、今年の末に切れるんで、今年の末だから急ぐことはないんですけども、
はい、
せっかくだからマイナポータルから申請できるっていうふうに書いてあるから、時間かかってもマイナポータルでやってやれと思って、はい、いや有楽町行きは簡単なんですよ、写真撮ってね。
そうですね。
それでね、詳しく説明文読まないでやってみようと思ったんですよね。だってね、最近はiPhone もそうだけども、ユーザーフレンドリーだから、まあ大体やってるうちにですね、目標に到達できるわけですよ。まあ日本政府のアプリじゃしょうがねえな、まあそれはできないかもしれないなと思ってやったんだけれども、
はい、
まあいろいろな困難に直面してですね、
そうですか、
2ヶ月くらいかかったんね。それで皆さんね、最初に言っときますけれども、マイナポータルからパスポートの更新とか新規取得をする人は十分説明文を読んで読みまくってから入ってください。で、僕はね、入り口で間違ったのはね、現行パスポート持ってるわけですよ。
はい。
だけども、うん、まあ、適当にやりゃいいだろうと思って、新規でやっちゃったら、
そこが違ったんですね。
もう迷路に迷い込んで、マイナポータルの人たちとね、何人か知り合いになって、というか電話何回もしてるから、詳しくなったんだけど、そしたらね、伊藤さん最初から間違ってますよって言われて、はい、すいません、つって、
はい、
で、一旦、新規申請で申し込んだのをターミネートして、
はい、
で、新たに更新申請って言ったかな。要するにね、パスポートを持ってる人がやらなきゃいけないところから入ったわけですよ。
はい、
で、それは比較的順調に進んだんだけども、マイナンバーにスマホをかざしてやることっていうのをね、調べるんですけれども、申請を受け付けましたと、
はい、
で処理中になったんですよね。処理中っていうのは 我々からすると、処理が済んだら処理終わりましたから、どこどこに取りに来てくださいっていう通知が来るかと思ったらですね、僕はあんまりよくメール見ないので、ちっとも来ないわけですよ。処理中っていうのが2週間以上、3週間以上続いてですね、
はい、
これさすがにおかしいだろうと思って、またマインドポータルのサイトに電話したら、はい、いや、伊藤さんメール送ってるはずですよとか言われて、はぁとか言って、で僕思ったらね、処理中っていう単語は、処理中ね、
はい。
終わったら終わりましたって普通来るじゃん、処理中っていうのは。
あ、
だけどね、このマイナポータルを後でよくよく読んだら、
はい、
処理中っていうのは外務省サイドから言うと、我々がパスポートを入手した時に処理が終わるという発想らしいんだよ。そりゃそうだよね、
うん。
役所の感覚から言えば、申請を受けた人にパスポートを渡したのが処理の終了ということだろうね。でもね、僕が言いたいのは、
はい、
前のパートの最後にやることって見たときに、そっちの処理が終わってたら、俺の処理終わりましたよっていう処理中っていうのをですね、消してほしいわけだよ、はい。処理完了とかにしてほしいわけですよね。
そうですね。
そしたらね、6月の末かな、おかしいと思って、また電話したら、いや、伊藤さんのパスポートは6月18日に有楽町で受け取れますよって。もう1週間、2週間経ってんじゃねえかと。もうね、わかりますよ。iPhone みたいにね、適当にやればパスポートが取れるっていうことはないだろうなというふうに思ってるんですけども、かなり IT に詳しい人に聞いても、もう格闘したって言ってますよね。
あ、そうですか。
このマイナポータルでのパスポート申請には格闘したと。で、それはね、まずね、写真撮れとかね、署名を写真に撮るとかね、普通辞書って言うんですよね。自分で署名するので。自分のサインを送るなんてことしないじゃないですか。で、これは紙に書いて、それ写真に撮って、それを送るわけですよ。で、パスポートに辞書、そういえばあったなと思って、ね。
ありましたね。
もう皆さんね、十分お気をつけください。入り口間違えると大変なことになるし、入り口間違えてなくても、あちこちでぶつかりますから。僕はまだ余裕がある時に始めたからいいんだけど、
そうですね、
パスポート更新が近づいて、
はい、
マイナポータルでパスポート申請すると大変なことになる予感がします。悪い予感がね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、時間がかかったマイナンバーでのパスポート取得でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
最近はですね、私の身の回りにもリチウムイオン電池山ほどあるわけですよね。なんかね、やっぱりリチウムイオン電池危ねんじゃねえかというふうに思い出して、以前はね、スマホを充電しっぱなしにして100のまま4日間とかね、やってたんだけど、それは危ないなと思ってですね、皆さんも注意していただきたいなというふうに思います。はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレレットブリガード。